差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美歌321番1節2節4節。主の祈りを捧げます。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。 アーメン。一信条を告白いたします。主法をご覧ください。我らは各信じ世々の生徒とともに一信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第10章22節から30節、新約聖書の187ページでございます。ヨハネによる福音書第10章22節以下。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が、私について証しをしている。しかし、あなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。
祈りましょう。 万物の作り主なる父なる御神、この朝あなたは私たちに久々にこの会堂に集まっての集合礼拝の時を、またその恵みを与えてくださいました。心から感謝をいたします。しかしなお我が国においても世界においても、新型コロナウイルスの蔓延拡大、それらはなお多くの国と場所において続いております。私どもいつまた分散礼拝に戻さざるを得ないか、危ういところを歩んでおります。教会にとっては特に試練であります。共に集い、共に歌い、共にパンを分かち合う、その教会の最も大切な命そのものといえる部分、今大きな打撃を受けています。共に集まることはできましても、共にパンを割くことはなお、どのようにすればそれを行えるか、今日もまた礼拝の後役員会でそのことを話し合うことになっています。本当に大きな試練であります。しかし神様、物事の本質は試練の時にこそ現れてまいります。洛北教会が自らの自己理解と、そしてあなたへの信仰信頼をどのようにこれまで培ってきたのであるか、今あなたによってまさにそのことこそが問われているのであります。そうでありますから、私どもは心を合わせて祈ります。神よ、この試練の中でこそ私たちをあなたに向けて成長させてください。互いの交わりにおいてもそれをより深め合うことができますように、ことに共有を覚えて祈る、その祈りが洛北教会においてますます深められてまいりますようにと、私たちは今思いを合わせ、心を合わせてあなたに祈るのであります。神よ、どうぞその私たちを顧み、支え、導いてください。誠実の朝でありますけれども、昨日は日本の各地で豪雨による災害が起こりました。あの崩れ去った伊豆山、熱海のあの小高い山であります。あそこにも教団の教会があります。またあの土砂が流れ去っていったそのすぐ横で、私どもはいつも教団の教師の集会を年に何回も行ってまいりました。どうぞ彼の地の人々が力を与えられて、そこから立ち上がっていくことができるように、また全国各地にある諸教会を神よ顧みてください。この朝どれほど多くの教会で、それらの地にある教会のための祈りが捧げられていることかと思います。試練の中にあっても、それが私たちの力であります。神よ、どうぞさらに祈り合い支え合う力を私たちに与えてくださいますように。また優る衆は手術を受けられた兄弟を元気に私たちの交わりの中に戻してくださいました。感謝であります。そしてまた今週も手術を予定しておられる兄弟がおられます。どうぞそのすべてがあなたの御手に守られて、また私たちの群れの中で共に礼拝する日を一日も早く備え与えてくださいますように。今日この礼拝に久々に集われた方を一人お一人、本 当にその懐かしい顔を拝見しながら、今こうして共に御言葉を聞く幸い、心より感謝申し上げます。すべてを感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所ですけれども、その冒頭に22節、その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた冬であったと記されています。このことについては説教黙想にあまり詳しく書きませんでしたので、説教黙想に書いたことは読んでいただいたものとして、それを中心にして今日はその前と後といいますか、2つのことを端的にお話をさせていただきたいと思います。さて、この神殿奉献記念祭、これは何か。実を申しますと、いわゆる私たちが持っているこの聖書の中には、旧約聖書の中に、ね、この神殿奉献記念祭に関する記述は存在しないのであります。何なのか、この聖書の中に書いてないんです。これでは一体どこから出てきたか、こんなものが。これが実は我々の新共同訳で新しく外典というものが付け加えられましたね。旧約外典です。でプロテスタントではあの外典に一切聖典としての権威を認めませんので、我々のこの聖書にも外典なんて載ってない。ところがカトリック教会がその外典に、二次的ではあっても権威を認めるもんですから、この新共同訳といってカトリックと同じ一緒に訳したこの聖書には別版で外典付きというのがあるんですね。そっちの方に載ってるんです。どこに載ってるかというと、もし外典付きの聖書をお持ちの方はお家に帰ってでもまた確認していただいたらと思うんですけど、マカバイ記というのがあります。1から4、そのマカバイ記にこの神殿奉献記念祭というのが出てくる。ではそれ何なのかと言いますと、そのまさしくマカバイです。マカバイというのは、発音はラテン語で読むとき、ギリシャ語で言うとき、ヘブライ語で読むとき、全部微妙に違いますけど、まあ、一般的にはユダス・マカベウス。このユダス・マカベウス、この人物に関する記録といいますか、それがマカバイ記。ではこのユダス・マカベウスという男は何をした男であるか。当時イスラエルは、当時って言いましてもその年代的には紀元前の166年あたりからなんですけれども、あたりからというその頃にはもう、その状況が生まれてるんですけれども、1966年から20年近く、このユダス・マカベウスという男が独立戦争を、当時自分たちを支配しておりましたシリアに対して、いわゆるセレウコス朝シリアで言いますけど、それに対して独立戦争を仕掛けたんですね。民族の英雄です。で、二十数年の戦争中に彼は一旦でありますけど、シリアからの独立というか、シリアに対して自治権を認めさせまして、完全な。でそこで何をやったかというと、神殿をその清めたんです。清めたってどういうことか。このセレウコス朝シリア、アンティオコス4世エピファネスというんですけど、エピファニーエピノアです。エピファネス、自分のことを荒人神と呼んだような男、彼がギリシャローマの神々をエルサレムの神殿に持ち込んだ。具体的には例えばゼウスの像を中心にして、それにまつわる神々の像をバーッと配置をして、それを神として拝め、そういうふうにユダヤ人たちに命じたわけであります。これはもうユダヤ人たちにとっては自分のアイデンティティですからね。 そこに異教の神々に持ち込まれて、それを神として拝め、もうありえない話であったけれども、彼らは長い間そのシリアの支配の中にあって、それを強要され続けてきたわけです。その時に紀元前の今申し上げたこと、166年、学者によっては167年からだという人もあるんですけど、一般的には166って言われてるから20年以上独立戦争をシリアに対して仕掛けて、見事に勝利して大きな自治権を認めさせて、一番大きなこととして何をやったかっていうと、神殿の中からそういういろんな異教の神々の像を全部ほっぽり出して、神殿の中を清めて、そしてヤハウェの神を拝する、ね、そういう体制を作り上げたわけであります。もうユダヤ人にとっては拍手喝采、イスラエルに私参りましたときにしみじみ感じましたけど、今でもこの、マカビってみんな言いましたけど、あ、国民的英雄ですね。イスラエルで一番おいしいビールにはマカビーという名前がついている。これがまたうまいんですけど、そのビールにまで名前をつけて、もう国民は本当にマカベウスを愛した、その余計なことですけど、その実績があまりに素晴らしかったので、音楽家のヘンデルはあのユダス・マカベウスオラトリオを作ったわけですね。あそこの中で勝利の帰還という場面があって、あの勝利の帰還の場面で流れる音楽が我々がよく表彰式で耳にするタンタンタタンタンって、あの曲です。あの曲はユダス・マカベウスがシリアとのアンティオコス4世と戦いに勝利して堂々とエルサレムに帰還をしてくる、その状況に当てられたの、ヘンデルが当てたのがあの音楽なわけであります。まあ、それがわけのことですけれども、それでユダス・マカベウスが神殿をきれいにした、その記念祭が神殿奉献記念祭なんです。ですからユダヤ人にとってこの神殿奉献記念祭を祝う時というのは、ユダス・マカベウスを全国民が思い起こす日なんですよね。で、彼らにとってのユダス・マカベウスはある意味でのメシアであったわけです。その時にイエスが神殿の中を歩いておられた。そしてその時にユダヤ人たちが、あなたはメシアなのか、もしそうなら、はっきりそう言ってくれ。で、ヨハネ福音書がここにこう書いたのは、はっきり意図はしている。彼らが言うメシアとは誰か。彼らが待ち望んでいる、ここで通っているメシアとは、まさにあのユダス・マカベウスの再来。あなたがあのようにして、シリアから、独立を勝ち取っていったユダス・マカベウスのように我々をローマから救ってくれる人なのか。ですからこれは救いなんですね。シリアから救ったマカベウスのように、あなたがローマから我々を救ってくれるお方なのか、それがこの問いなわけです。それに対してイエスはお答えになる。ところがその答えは彼らの問いとは直接つながらない答えであるという以外ない。25節イエスは答えられた。私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。ここでイエスは何を言っておられるか。あなたはメシアなのかと問われて、イエスはこの答えをするわけです。なんかイエス様は論点をずらそうとしているな。いや、もっと言えばなんか直接答えないで済むように、いろんなことを言ってごまかそうとしているんじゃないのか。というふうにすら意地悪く読めば読めないことはないですよね。これ、しかしもちろんそうではない。 イエスはここで何を答えておられるかというと、自分の本質をここで語っておられるのであります。あなたはメシアなのか、その通りなんです。でもそのイエスにおけるメシア性といいますか、イエスがメシアであるということの意味は、彼らがあなたはマカベウスの再来ですかと聞いているのとは意味も質も全く異なっている。イエスはここで私がメシアであるとはどういうことかということをこの例えをもってお答えになっておられるのであります。しかし実はこのお答えにも旧約的背景が存在をする。それはどこかといいますと、イザヤ書の43章にあの有名な部分が出てまいります。イザヤ書43章、まあ、お持ちの方は見ていただいても結構かと思いますが、そこにこのように記されております。一節から読みます。ヤコブよ、ここでヤコブ、まあ、いいです、あのイスラエルのことなんですが、まあ、その関係はもう今日は端折らせていただきますが、ヤコブよ、あなたを創造された主はイスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの。イザヤ書において神がこう言われる、このお言葉が主イエスにおいて実現をしていく。そのことをイエスは実は語っておられると言って良いのであります。今日ももう時間がありませんから、いろいろ細かく突き合わせることはもう一切いたしませんが、その後を読んでいただくと分かっていただけます。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、良い羊飼いは羊の名を呼ぶとイエスはおっしゃいましたね。そして羊たちはその声を知っているんだ。そのようにイザヤ書43章は神の言葉としてそれを語るわけであります。私はあなたの名を呼ぶ、水の中を通るときも私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない、私は主あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主、私はエジプトをあなたの身代金としてし、クシュとセバをあなたの代償とする、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛する。原文はここで一旦切れます。 C じゃなくて愛する。イエス様はそのことをここでこう語っておられます。27節以降、私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており彼らは私に従う、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことができない、私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。ここなんですね。この29節、ギリシャ語とヘブライ語の違いはありますけどね、私の父が私にくださったものは全てのものより尊いって言ってるんです、ね、全てのものより尊いのがイザヤ書が語る通りであります。私の目にあなたは値高く尊い、私はあなたを愛するのだと。そして言いますね、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。これが主イエスのお答えなのです。あなたはメシアなのか、 その通りである。しかしそのメシアはユダス・マッカベウスの再来ではない。剣を取ってローマと戦い、それに打ち勝っていく、その指導者ではない。私がメシアであるとはこういうことである。私の目にあなたは値高く尊いのだと。そして最後にイエス様はおっしゃる。もう今朝はもうこれでやめますけど、私の目にあなたは値高く尊い。この二つを合わせてみるときに、はっきりとこの箇所のメッセージが私たちに聞こえてきますね。それは何か。あなたがどれほど私の目に尊いか、どれくらいあなたという存在、一人のその存在が値高いのか、それを私はあなたたちに知らせると主は言っておられるんです。どうやって？もちろんあの十字架の上に自分の命を差し出すことによってであります。よく聞け。私が十字架にかけられるほど、十字架の上に私が己の命を差し出さねばならぬほど、それに値するほどあなたは神の目に値高く尊いのである。私たちがイエス様の十字架を通して知ることはそのことなのであります。神様、私の命はあなたの目にそんなに値高いのでありますか。そう問う私たちに父なる神はお答えになる。その通りだ。今そこにいるあなたの命は、私が自分の一人子を十字架にかけてでも贖い取らねばならないほど、それほど尊いんだ、値高いのだ。イエスはあの十字架の上に、その父なる神の愛の尊さを生き抜いてくださったのであります。それが主イエスが私たちにとってのメシアであるということの意味である。イエス様は別の箇所でおっしゃいましたね。剣を取る者は剣にて滅びる、何じらその剣を鞘に収めよう。その通り、ユダス・マッカベウスも最後の戦いで壮絶な死を遂げていきます。ローマ軍に囲まれて、自ら死を彼は選んでいくんですね。で、結局ユダス・マッカベウスの勝利は一時のものに終わった。それはなぜか、剣の勝利だからです。それに対して主イエス・キリストの勝利は2000年後の今もなお全世界で生きている。それは父なる神の愛の勝利だったからであります。私たちはその勝利に預かって、あなたは格のごとく尊いとおっしゃってくださる、その父なる神の御言葉を聞き、励まされ、そして生かされていくのであります。新しい一週間をこの御言葉とともに歩み出したい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、主イエスは私たちに、私たちを尊く値高く見てくださる、その父なる神の眼差しを教えてくださいました。そしてその値の高さはこれほどのものだと言って、ご自分の命をあの十字架の上に捧げてくださったのであります。私たちは今その主イエスの父よによって支えられ生かされています。どうぞ神様、その恵みから滑り落ちることのないように、そのあなたの御手の中にしっかりととどまりながら、この生涯を 感謝を持って歩み抜くことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、大きなこの梅雨時の災害が起こった翌朝であります。今日しかし共に私たちはここに集い礼拝を捧げることのできました幸いを感謝いたします。それぞれに知らされて家庭での礼拝を続けてまいりましたけれども、共にあなたの前に集うことができました。神様、どうぞこのかけがえのない時を私たちに続けてお与えくださいますように、そしてまたここに今日も集うことのできなかった兄弟姉妹もそれぞれのところであなたが豊かな恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。被害に遭われた人々、そして教会それぞれにあなたが望んで慰めと励ましを与えてください。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。司法をご覧ください。本日の集会は礼拝後に定例役員会が直ちに行われます。また今週の集会は7日水曜日朝10時半と夕方19時半からそれぞれ聖書研究祈祷会を行います。申命記28章1節から69節その司会を岸本姉妹にしていただきます。また10日の土曜日14時から説教黙想読む会が行われます。それぞれお集まりください。自習礼拝等はそこに書いてある通りです。また2面の右側に書いてあります通り、本日より集合礼拝短縮式順で再開をしました。で感染状況等によってまた変更があるかもしれませんけれども、しばらくこの形での礼拝になります。で短縮礼拝の間は引き続いて YouTube 配信もしておりますので、ここに出てくることが不安な方は家庭での礼拝をお守りくださいますようにお願いいたします。教会学校は10時から10時半の30分間の礼拝のみ再開をしております。この礼拝と、できるだけ続けた時間帯で行いますので、それぞれ子どもたちと一緒に来られる方はこの10時の礼拝にも、子どもたちを連れくださいますようにとお願いいたします。聖書研究祈祷会、説教黙想を読む会、それぞれ教会に少人数で集まる機会を利用して私たちの教会の活動を続けたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは一度ご起立いただきまして、正英の541番
エス・キリストのお恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。ご着席ください。本日礼拝にご出席の方を一方ご紹介をしたいと思います。先般天に召されました伊藤靖子姉妹のご夫君、伊藤喜八郎さん、今日礼拝にご出席です。どうぞその場所に。よくいらっしゃいました。姉妹のご葬儀が終わりましてから、あとぜひ一度この礼拝に来たいとおっしゃって、くださってたんですけども、今日コロナでお越しなかなかねできなかった、今日お越しになりました。またどうぞお越しください。お待ちしています。他に何か報告事項。
すいません、主に青年会の方への案内になります。今年度、Zoom 上ではありますが近畿青年交流キャンプ開催することになりました。Zoom 上なんで1日だけで、内容というかプログラムは講演だけなんですけれども、青山学院大学の塩谷直也先生を講師としてお招きして、テーマ十字架として講演をしていただきます。青年会の方で参加したい方があれば僕までご連絡ください。締め切りは8月1日なんで、今月中に僕に連絡ください。よろしくお願いします。また案内下の掲示板というかコルクボードに貼っときますので、よかったら見てください。以上です。
他に何か報告おありの方よろしいでしょうか。大浜兄弟、今週手術を受けになります。また祈祷会でもみんなで祈っていますので、どうぞ元気でお待ちください。他によろしいでしょうか。それでは役員の皆様、どうぞすぐに3階の方へお集まりください。これで本日の礼拝を終わります。